トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。この番組では市町村のトップ、市町村長に最近の動きやこれからについて伺っています。今日は魚津市の村椿明市長です。魚津といえば蜃気楼ですが、市長とのお話の中で冬の蜃気楼、実は視界さえ良ければ毎日のように見ることができるらしいという興味深い話がありました。私だけが知らなかったことかもしれませんが、埋没林博物館でのその冬の蜃気楼の学習会について番組の最後の方でお伝えします。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。この時期、各市町村では来年度の予算案を作るにあたり、その基本方針を明らかにしています。魚津市では来年度の市の行政経営方針を発表されました。
はい、それは、令和3年度の魚津市の予算を作る時の考え方を示したものです。
はい、重点は、
はい、来年の重点は子どもと環境、はい、この2点ですね。
あ、はい、あとは、特定政策分野として、ね、具体的にいろいろ挙げられてますが、
大津市人口減課題なもんですから、若者が働ける産業を育成したりとか、はい、あるいは子育て環境を充実したり、はい、そういった項目を、5つか6つ、挙げてるんですけれど、しっかり取り組んでいくというふうな項目です。
は
い、
その産業の育成では、
そうですね、産業の育成っていう面でいくと、その地元の企業の拡張だったりとか、新しい分野の事業展開の応援、あとこの時代なので、デジタルトランスフォーメーションって言いますけれど、コンピューターを使った、はい、事業の構築、こういったようなものをしっかり応援していこうということです。
子育てではどうですか。
そうですね、子どもに関わる政策ってことなんですけれど、はい、大津市今プログラミング教育ということを取り組んでいます。この時代なので、時代を生き抜く子どもの学ぶ力をつけたいということで取り組みをしています。
それからやはりにぎわい作り。
そうですね、やはり若者に魅力を感じてもらえる、そういった街づくりをしていきたいと思ってますので、例えば大津駅周辺、オープンマーケットが開けるような、そういった空間作りですとか、あるいは若者が、集まってこれるようなカフェ、こういったものの誘致を取り組みたいというふうに思っています。
そういったものが来年度の予算案に反映されるわけですね。
どこまで具体的に盛り込めるかはこれからですけれど、そういったことを目指して、予算編成に取り組んでいきたいと思っています。はい、
さて、最近特色ある観光ポスターを、これ2組4種類ですか、制作されました。結構ユニークですよね。
そうですね、インパクトを持ったその他の自治体と差別化できるポスターにしたいということで、2パターンで、はい、4枚、はい、ポスター作りました。
で、1組目がですね、これなんかギョッとする美味美形ですかね、これがあるという、
ギョっていうのはお魚のギョなんですけれども、魚津はお魚の種類が多いことで有名な港なんです。で、そういった魚津の特色をインパクトを持って伝えるために、ギョっていうコピーを採用いたしました。
それからもう一つ、そのキャッチコピーがですね、特徴的なんですが、海と山しかないですという、なんか自虐的な、
第一段階のコピーはそうなんだけど、続く言葉が、はい、だから美しい、だから美味しいということで、ちょっと逆説的に魚津の魅力を皆さんに伝えていこうと。お祭りや水循環遺産ですとか、素晴らしい景観ありますので、 そういったことをしっかり伝えていく、そして美味しいものも、皆さんに知ってもらう、そういったポスターです、
はい、これをいかに活用するか。
そうですね、今あの4種類2000枚、市内の、まあ、いろんなあの箇所ですとか公共施設とか、まあ、駅とかそういったところに展開していこうと思うんですけれど、ぜひあの効果的なあの PR 場所をこれからも、探して、活用していきたいと思っています。
それからですね、今はちょうどなんかのふるさと納税が増える時期なんだそうですね。でこの時期を前にですね、返礼品の事業者を対象に実践セミナーが開かれた。
はい、あのこれは、ね、非常になんていうかな、嬉しい取り組みで、はい、大洲市ここ近年かなりの伸びでふるさと納税が増えてるんですけれど、これの一番の要因は、はい、民間の事業者の皆さんが一緒に返礼品の開発に積極的に取り組もうっていう動きがあるからなんですね。で市としてもさらにそういった動きを加速したいので、このセミナー開いて多くの方に、一緒に頑張ろうっていうことを呼びかけています。
今年度のふるさと納税に期待できますね。
はい、しっかりと目標達成に向けて頑張ります。
魚津市へのふるさと納税、今年度は10月末現在で7345万円と昨年度の 3.5 倍のペースだそうです。今月中には1億円に達する見込みだそうで、返礼品を扱う事業者との連携も好調な理由の一つでしょうか。そしてこれから始まる来年度予算案の編成では、市長がおっしゃる若者が魅力を感じる街にするため、魚津駅周辺にオープンマーケットが開設できる空間づくりや、若者が集まるカフェの誘致などがどんな形で予算化されるかに注目です。トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。次は魚津市の最近の動きからです。魚津総合公園ミラパークに複合遊具ミラタンと、これ蜃気楼の塔ですか、完成しましたね。
はい、もう魚津の誇るマスコットキャラクターミラタン、それと、蜃気楼、この2つを組み合わせた遊具になります。
はい、具体的にはどんな形なんですかね。
結構背の高い大型の遊具で、滑り台3つ、はい、種類の異なる滑り台が3つあって、幅広い年代のお子さんが楽しめる、そういった遊具になっています。
蜃気楼が現れる海をモチーフにしたという。
そうですね、はい、先日オープンしたので子どもたちと一緒に見学に行ったんですけど、本当に楽しそうに遊んでくれてました。
この遊具の選定に子育て世代が、ね、協力したというふうに聞きましたが、
はい、そうですね、やはり子どもたちが実際体験してワクワク楽しい遊具でないと、いけないので、お子さんを持つ皆さんですとか、あるいは女性の委員さん、こういった方々に知恵をいただいて、いくつもある候補の中から、この遊具を選んでもらいました。
まあ、親子で満足できる、
はい、そうですね、はい、ぜひたくさんの子どもたちに楽しんで使ってほしいと思います。
そしてですね、旧片貝小学校を活用した交流施設、これケカチの里シェルピースですか、そこで宿泊事業が始まりました。
うん、はい、そうです。新型コロナの、影響もあるということで、しっかり準備してからということで待ってたんですね。で、今回地元の方で感染防止対策、安全対策しっかり徹底して、少しずつですけれど運営していこうということでオープンになりました。
ウィズコロナのもとどう取り組んでいくか課題になりますよね。
はい、そうですね、しっかりと安全対策やりながら、事業を進めていきたいと思います。
はい、地元の女性グループが手料理でもてなすケカチの里シェルピースでの宿泊事業、当面は魚津市内の人が対象ですが、ポストコロナ、アフターコロナでは全国の人が訪れ、地域の魅力を伝えながらにぎわいづくりにつながってほしいですね。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。この番組ではですね、水族館とか埋没林博物館の話題が多かったんですが、今日はですね、まず魚津市立図書館から入りたいと思います。はい、なんか最近 あるものが出た。
あ、そうですね、図書館の方、開館15周年記念ということで、はい、オリジナルクリアファイルを、発売するという取り組みをいたします。
これは買えるわけですね。
そうですね、まあ、1枚150円ということで、まあ、記念グッズということで販売するんですけれども、はいはいはい、図書館の方は今年度から読書記録帳というものを導入しました。預金通帳みたいに読んだ本が通帳に記録される仕組みなんですけど、この通帳1冊目がいっぱいになると2冊目発行、ね、するわけなんですけど、その際に先着100名の方にこのクリアファイルをプレゼントする、そんな企画も、行う、そういう予定です。
読書記録帳、市長もお持ちですか？
僕も持っているんですけど、すみません、まだ2ページ目にいかない状況です。すみません、
は
い、なかなか、という本を借りに行く時間がないんで、すみません。
クリアファイルは手が届かないですね。
頑張って、はい、通帳いっぱいにしたいと思います。はい、
そしてですね、魚津水族館の話題なんですけれども、トンボのコーナーが人気だというふうに聞いたんですが。
トンボの変態コーナーって言って、はい、ヤゴからトンボに、まあ、形が変わる、孵化する、そういった状態が分かるんですよね。でこれはとっても人気で、私も3歳の孫を連れて、よく水族館行くんですけど、そこ食い入るように見ています。ぜひ皆さんも見に来てください。
それから魚津水族館、これ3代目になるわけですね。
はい、魚津水族館はもう100年を超えるその歴史を持った水族館として誇りに思ってるんですけれど、まあ来年40周年を迎えるということで、その40年間を写真で振り返る企画展を、まあ、開催を予定しています。水族館にまつわる写真やエピソード募集もしていますので、詳しくは水族館のホームページの方にお問い合わせをお願いしたいと思います。
皆さんのね、市民の皆さんの自宅にあるかもしれませんね。
ぜひいろんな写真やエピソードを募集しています。
は
い、
それから魚津水族館がですね、オリジナルミニトートバッグを販売し始めたということなんですが。
そうですね、今世の中はね、エコな時代なんで、お店スーパーとか行くときにエコバッグとかもお持ちになるんですけれど、まあ、それたくさんあるんで、魚津市の方、水族館の方では初めてミニトートバッグを、まあ、製作をして、まあ、販売する取り組みを、始めました。
次に埋没林博物館ですが、いかがでしょう。
はい、埋没林博物館の方も、いろんな取り組みやってるんですけれど、今冬の、まあ、蜃気楼、まあ、これに、関する面白実験っていうのを、12月20日になりますけれども、やろうということで予定しています。
は
い、
これ内容は
学芸員がいろんな装置を使って、蜃気楼を実際に、どんな風に発生するか、まあ、教えてくれるんですけれど、実際に蜃気楼の丘の方に行って、海を見て、はい、まあ、蜃気楼を観測しよう、まあ、そういった取り組みを、まあ、する予定です。
この冬の蜃気楼というのはよく見えるそうですね。
ですね、一説によるとほぼ毎日出ているらしいんですけれど、まあ、お天気によって一般の人が蜃気楼だというふうに分かるかどうか、ここがなかなか難しいところなんですね。
その辺を教えてもらいながら見ると。
そうです、そうです。はい、ぜひ皆さんも、冬の蜃気楼、ね、はい、実際に目で見て、体感をしていただきたいと思います。
はい、まあ、冬の蜃気楼が見られるかもしれないというイベント、実験だけでなくて、その天気が良くて見えるといいですね。
そうですね、本当にぜひ見えてほしいなと思っています。
最初にお話しした冬の蜃気楼、蜃気楼だと分かるのはちょっと難しそうで、埋没林博物館で来月20日に予定されているふれあい学習会、冬の蜃気楼ウォッチングと面白実験に参加してみるのも良いかもしれません。それから来年は40周年を迎えるという現在の3代目の魚津水族館、初代からは100年以上と、魚津水族館によりますと日本に現存する水族館では一番古いという歴史に誇りが持てますね。今日は魚津市の村椿明市長に伺いました。トップインタビューいいね富山、 来週12月3日は朝日町の笹原康直町長に伺います。それではこの辺で。小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。